超積極的放送局。この番組は舞台ハイパーポジティブシンキングガールの脚本家、役者、スタッフがなぜこの舞台を上演するに至ったのか、その創作にまつわる理念、裏側を超積極的に語るポッドキャストです。舞台を見た人も、これからご覧になる人も、会場には行きそうにないよという方も、超積極的な我々のチャレンジを覗いていただければ嬉しいです。皆さんこんにちは、メインパーソナリティの務める水谷アストです。今日もゲストを迎えてお届けします。
はい、マミ役の阿部サリアです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初二人会ということになりましたね。
はい、緊張しています。
緊張してます。ちなみに今日は何月何日でしたっけ。
7月1日です。
そうなんです、もう7月になりましたよ。
早い
早い。今年はどんな1年でしたか。半年。
早い、びっくりした。半年ですね。半年、どんどん半年。もうあっという間すぎて、うん、私はもう今年で学生生活が終わりなんで、はい、来年からもう大人の仲間入りなんで、もう就活だったり今後どうしていくか。
あ、そうですね、進路をね、はい、考えていく。そっか。でも大人になったってことは、まあ、成人もじゃあ迎えてってことですもんね。まあ、今18歳なのか、はい、結局。でも20歳がお酒飲んだりできる
な。どうなんでしょう。はい、
な、選挙はいけるんだっけ18歳。
そうです。あ、そうだ、ね、18歳成人で選挙はいけるけど、お酒は20歳から。
あ、そうですね、そうですよね。なんか大人っぽいことしました。
大人っぽいこと、大人っぽいこと、
なんか免許とか、あれ、飲み会もしかり。
あ、飲み会はこの間しましたね。
そうですね、確かにメンバーで行ったやつありましたね。
はい、
はいはいはいはい、そうですね。あれどうですか、他の人のなんか一面分かりました。なんか、
でもなんか案外みんなそんな変わらないなっていう。
結構冷静、冷静だな、はい、冷静だな、
なんか酔ってもそのいつもの性格が 1.5 倍ぐらいになってるな。
あ、そうだね、はい、確かに割と綺麗な飲み会だったよね。なんかめちゃくちゃ悪酔いするとか、だるがらみするみたいな日なかったからね。
はい、
擁護するわけではないけど。
そうですね。
そうね、事故らしい事故はもう別にっていう感じだったもんね。
はい、楽しい楽しい、わちゃわちゃした飲み会でしたね。
はいはい、そうね、これポッドキャスト向きなのかな。なんか何も事件が起きてない話を振り返るみたいな。まあまあ別に最悪カットするけど。
うん、あ、でも私がなんか先生にすごい突っ込まれてたっていうのを聞いて、なんか私が酔っ払って人の話をかっさらっていくのを先生が突っ込んでたっていうのを聞きました。
嘘？わかんない、覚えてない俺。やばいやばいやばい、そんなこと言ったっけ。
言ってたらしいですよ。私もそうかな、覚えてないやって思った。
そうなんだ、それ
らしいです。
意外で酔ってたかな、じゃあ。そう思う。いや、怖。まあでもでも別にね、はい、何か残していたわけではないし、危ない発言もしてないと信じたい。
信じたい。いや、してなかったです、誰も。
してないですよね。
はい、大体覚えてる。
大体覚えてる。ああ、素晴らしい、はい、そうね。まあまあ今後ね、小やりしたりとかしたらまたあるかもしれないからね、その時にまた。そうね、誰か一人ぐらいはなんか知られざる一面、誰だったら出すだろうね、逆に。みんななんかなんやかんやガードは硬いのかな。
確かに、うん、そうですね。
河瀬さんはちょっと酔っ払ってたもんね。
喋らなくなるタイプ。
あ、だから逆にね、そこか、はい、だからボケずと掘ったりはしないのか。
あー、そっか、そういう意味では誰か掘らないかな、
金子くんは掘りそうで掘らないみたいな感じ、なんかめっちゃ強い話したもんね。
あー、そうですね、うん、確かに。
だからそのキャラクターとしてはしそうだけど、はい、でも意外とお酒の力が働かないってことで。
うわ、みんなガード硬い。
あ、でもむつきくんはどうかな。
あ、
一瞬
一番酔ってたかもしれないですね。
そうだよね、これちょっと事務所 NG で絶対カットする気がするけど、はい、だってね、なんか女子にさ、なんかみたいな、そう、なんだっけ、女性陣はあの、はい、彼氏できたら他の人気にならないみたいな話になって、はい、全面だろうが関係ないみたいな話をしてて、で、まあ、私のパスも悪かったけど、
はい、悪い。
男子はそんなことないよね、坂東くんっつったら、
悪い、
その通りですとか言ってたもんね。
あ、悪い、二人とも悪い。
いやいやいや、でも盛り上げようとして言ってた可能性もあるけど、意外と一途に、はい、一途な坂東くんなのかもしれないが、
はい、
そんなところで
どっちか
演技だったのかな、あれは。
いや、彼演技力ありますからね。
そうだな、その感じもあるよな、別に本当はそんなことないのに。、
はい、
ちょっとここはこう言った方が美味しいっていうか面白くなるから ていう感じで答えた気がするな今思うと。
そうですね、
うん、
優しさですね。
優しさだったねあれは。別にワンド君そんな目移りしてるようなキャラじゃないような気がするし、
はい、
冷静になると
一途そう、
ま、確かにもう言いたい放題、はい、まあ、これなら出せるかフォローしたから、
ね、はい、そうですね
、はい、というわけで、今日は、水谷アストがお届けする役者インタビュー安倍サリア会ということで、
はい、
メインテーマをいきたいと思います。
はい、
これね、あの4月公演の時にもやりました一人一人の役者について深掘りするインタビューということで、すでに第1回でねバンド会終わっているんですけども、結構な長尺でやっちゃったから。
そうですよね。
そうなのよ、
40何分
あ、そうそうそうそうって言ったから、今日はそんなにはやんないつもりで
お願いします
おりますが、まあ、改めてねちょっと深いの話もしたいなっていうことで今日はこの場を設けてみました。はい、というわけでちょっとまずいろいろ聞いていきたいんですけど、
はい、
はい、まあ、今回演じるのは、上田真美ということで、うん、古本屋の、営む兄弟兄と妹のうちの妹役ということになっております。まあ、年代としては結構近い役ではあったりするんですが、
はい、
まあ、そのマミと、じゃあ最初の質問は、自分自身安倍サリアの似ているところと似ていないところを教えてもらってもよろしいでしょうか。
いやー、そうですよね、私その役とかその状況によって、
うん、
自覚はないんですよ。その時の自分なのに変わっちゃうんですよ。
はいはい、ああ、はいはいはいはいはい。
考え方とか、
うん、
感じ方も。
感じ方もね、うん。
はい。だから、似ているところとかも、その状況によって変わっちゃうから、
うん、
どれが正解なのか、正解、
うん、
自分っていうのかわからない。ですね、
おお、素晴らしい答えが飛び出しましたね、
はい、
これはね、あのそれこそさっき言ったバンド界とは全然違う話になってるよ、バンド界アップしてないから中身は聞いてないと思うんだけど、
はい、
逆バンド界は多分真逆のところにいると思うよ。
そうなんですか。
真逆まではいかないけど、まあ、でもそう多分対峙されるところにいて、なんでかっていうとバンド君は逆で何の役をやってもバンドムツキが残ってるっていうか。
へえ、面白い、
うん、それはで、あと象徴的だったのは、なんか言ったのは、逆に今みたいな坂東睦月は残ってる感じするって言われたけど、言ったけど、坂東君はそれに対して、あ、それに対して別に悪い気はしてないですねみたいな。
おお、
なんかうわーそうなのかみたいな、残るんだ、そういうのは出んだったら多分そういうの嫌いだと思うけど、
はい、
自分が残ってることに対してネガティブに考えてないっていうか。
素晴らしい、
うん、そう。でもそれは逆なわけじゃん、
はい、
自分がむしろよく分かんなくなっちゃう。
そうですね、うん、なんかこれが安倍サリアですって人に出したところで、違う安倍サリアがその後に見つかった時に、前のやつ違いましたとも言えないじゃないですか。前のやつも安倍サリア。
はいはいはい、あ、すげえ、なんかすごい深い発信になってる、うん、
自分の中にいろんな色があるみたいな、
まあ、
クレヨンみたいな、
もちろんもちろんグラデーションでね、
どれを出すかじゃないですかその時に、
はいはいはいはい、
ってなると矛盾する色もあるじゃないですか。
そうですね、
赤とか緑とか、
うん、明らか違うだろうと、
はい、青とオレンジとか、
うん、
そしたら矛盾してるように思われちゃう、う
ん、はいはいはいはい、あ、でもすごく大事な話を今していると思いますよ。やっぱりここのその自我のなんて言うんだろうな、そのパーソナリティの境界線みたいなものが、だから坂東君はしっかりある
んだよね、
そのラインみたいなものが。
はい、
でも多分その安倍サリアに関してはそれが曖昧っていうか揺らぎがあるみたいな、
ああ、常に揺れてる状態かも、
うん、でそれが役者としての強みではあるっていうことだと思うんだよね。
あ、
だから場合によっては逆の言い方すると、坂東君の場合は自我が残っちゃってるから何やっても同じやんけみたいなって言われるリスクがやっぱあって、
はい、
それからすると、安倍サリアの場合は、え、これは誰なのみたいな、舞台に乗った瞬間に、
はい、
明らかに安倍サリアじゃねえじゃんみたいな人が出現しうる可能性があるっていうか。
出現したーい
出現したーい、そうそうそうでそれはやっぱりね、なんか頑張ってなれるもんではなかったりするので、逆もしっかりだと思うけど、今更だから安倍サリアがしっかり安倍サリアとして残ったまま舞台立とうと思っても無理っていうかさ。
はい、どれが安倍サリアなのか、
うん、
分からないから、
ね、選択できないっていうかね、
はい、
うん、まあ、あるいはその選択してる自分が本当の自分みたいな言い方もあるかもしんないけど、
え、面白い、確かにそうですね。
でも意識して選んではないでしょ、だってそのさ、赤、今赤出しましょう 青出しましょうって全部決めてるの？
決めてるというより今こっちの方がいいのかなっていう。
それ周りの人の配置とか、その今言った色で言ったらこの人赤いから青で言った方がいいかなみたいな。
はい、うん、とかですかね。なんかみんながわちゃわちゃしたら、うん、突っ走るアベサリアも出てくるけど、
はいはいはい、
なんか一対一で相談ごとみたいになったら、
うん、
共感するアベサリアも出てくる、はいはいはい、それは誰だってそうだと思うんですけど、それが多いのかもしれないです。
ああ、そうですね。その変化度合いが大きいっていうか、
うん、
多分普通の人は、普通の人ってくくるの難しいけど、でやっぱりベースの赤は赤であった中でたまに赤紫になったり、
うん、
青紫になりますぐらいの変化は多少あると思うんだけど、確かにアベサリアに関しては本当に色がガラッと黄色だったのに強い日あったら青になってるみたいなことが、
はい、
まあ、黄色から青だったらまだいいよね。黄色から黒とか、
うん、
そうなるとね、やっぱちょっと普通の人だと違う色じゃないのそれみたいな感じに。
いや、そうなんです。だから今までのこの21年間でも、うん、性格変わったっていうことが結構何回かあって、
うんうん、ああ、そうなんだ、
はい、そうなの、そんなつもりないけどっていうことが多かったですね。
うん、なるほどね。まあ、それはね、何度も言うように役者としての強みではあるし、うん、まあ、その色の変化の中に、まあ、マミっていうのがパレットとしてあるんであれば、はい、その色が出やすいような環境に身を置くみたいな、
あ
ーはね、
はい、
あるんじゃないかなっていう気がするけど、
そこで言うと似ているところ、
うんうん、
言えます。発見、
はい、発見しました、
発見、
はい、
思い出しました、
思い出した。
私も実際に、うん、その両親がちょっと体が大変なことになっちゃったこととかがあって、うん、もしかしたら、うん、マミと似た人生だったかもしれないです。
なるほどね。まだこれはやっぱり強いつながりではありますよね、はい、実際に家族にもそういう大変な状態になった人がいたっていうことだもんね。
はい、
これはシチュエーションはやっぱ強いですね。
はい、兄もいるんで。
あ、そかそかそか、兄弟ね。
そうなんです。で、父も自営業だったので、
うん、
結構似てて、
うん、じゃあイメージは割とできる、
はい、
っていうことかな。あれ、これは大きいよね。やっぱ境遇似てるっていうのはやっぱり何よりも買い難いし。じゃ逆に似てないところは、
似てないところはマミは結構、まあ、一つ目はあのお兄ちゃんに対して喧嘩腰なところがあるじゃないですか。
これも言ってたね、これも言って結構割とね、はい、うん、ズバズバ言えないって言ってたもんね。
はい、
そんなに、うん、
お兄ちゃんとまともに喧嘩したことがないので、
うん、
難しい本当に。
うん、確かに確かに、それはなんか苦労してたね最初の方とかもね。
はい、この頃なんとかこういう感じかなってやってますけど、それが最初すごい苦労しました。
まあそうだよね。だって実際のお兄ちゃんはもうちょっと年離れてるって言ってもね。
あ、でも三つ上もいます。
あ、そうか、間もいるのか。
はい、一番関わってたのは3つ上のお兄ちゃんで、なんか喧嘩とかなくて、ただ思春期にお兄ちゃんが口を聞いてくれなくなって、あ、しょんぼりみたいな。
あ、しょんぼりだったんだ。
しょんぼり、なんで口聞いてくれないの、ともならず、しょんぼり。
ああ、そうか、確かにそこでぶつかってればね、まだ気持ちわかる
だ
けど、ぶつかじゃなくてしょんぼりという選択をしたっていう。
はい、
なんだね。そっかそっか。あ、でもそうだね、あ、ちょっとなんかこのポッドキャストはこの心理学的なトーク増えてるけど、
確かに、
そうだ、しょんぼりとするっていうのは一つのやっぱ選択なんだよね。
へえ。
だって誰でもしょんぼりするわけじゃないじゃん。
確かに、
無視された時に、
はい、うん、
で多分これほぼ無意識に反応して、うわー、こ、口聞かれましたシュンってなったかもしれないけど、でもそこにやっぱ選択は働いてるんだよね。別に怒るもできるわけだしさ。
はい、
うん、お父さんに愚痴言うとかお母さんに愚痴言うとかもできたけど、自分の内側にその時リアクションが出てるから、
はい、
でもそれはやっぱりそのいろんなパレットを持ってる選択するアベサリアがやったことっていうかさ。
なるほど、確かに。お兄ちゃんと仲悪くなりたくないから、
うん、
しょんぼりを選択した、
しょんぼりを選択するっていう、
はい、
ことなんじゃないっていう。
そうですね、
こ ことなんですよね。これはややこしいよね、人間ね。
ややこしい。意外と考えてる。
そうそう、まあ、反応でもあるけど、自分でもキャッチできない自分っていうのがいるから、
はい、
そう、それが動かしてるっていうかね。まあ、前にもそういうとこあるしね。
そうですね、うん、でも逆に操作しすぎちゃったら奥の気持ちが分かんなくなっちゃう。
そうですね、そうですね、そうですね、それも厄介な問題なんですよね。
はい、
そうで、そのタクト握ってるっていうか手綱握ってる自分っていうのが全部かっつうとそうでもないからみたいな。
はい、マミちゃんとか特に、
うん、そうね、隠してる思いがあったりみたいな、
はい、
あったりするからね。ないがしろにして全部コントロールできる範囲でやりきれるかっつうと、いやいやみたいな。
いやいや、そんなうまくいかないよ。
うまくいかないよ。と安倍サリアは思ってるってことだね。
はい。
少なくとも、まあ、それに対してもう完全感情移入して頑張れマミーみたいなことではないのか、どうなんだろう。
ああ、確かに頑張れマミー。え、どうなんだろう、私どういう思いでやってるんだろう。
まあ、あんま考えない方がいいかな。わかんないけど。
そうですね。なんかやってる最中は。気にしてないですね。
うん、あ、やってる時は考えない方がいいですよ、もちろん。
はい、
そうそう。あ、でも、まあ、もちろんとか言っちゃったけど、まあ、対比にいる坂東くんの話題がよく出るから、坂東くんなんかは多分その時にどっちもいる方だと思うよ。
あ、
動いてる、関口聡も内側にいるけど、
はい、
多分それを見ようとする坂東睦月もないではないっていうか。
はい、
うん、
あ、役に対して、
うん、
なんだろう、その2つあったとして、
うん、
役を見てる自分、
はいはいはい、
があったとして、
うん、
特に何も思わないんですけど、
うん、
それも小さい時から、うん、そのニュースとかで犯罪者とかが出てても、
はいはいはい、
うん、すごい、いや、自分もそうなる可能性があるんだよなって思うタイプだったんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
あ、そう、あ、犯罪者になりうるかもってこと。
はい、その可能性が、要素がないわけではない。
あ、はいはいはいはい、
一つのことでうーってなって爆発しちゃったら、
うん、
そうなる可能性だって十分あるっていうのを、
うん、
はい、思ってたので、
うん、
だから同じように役を見た時にも、
うん、
そうなる自分もいたかもしれないで、
はいはいはいはい、
あまり違いを考えてないです、
ね、うん、あ、そうなんだ。あ、それはやっぱ役者向いてる思考性だと思うけどね。
お、
やっぱあの、まあ、何度もこのワード使うけど、普通はそこまで共感できないっていうか、
うん、
とか共感してしまった場合さ、自分も悪人かもしれないっていうのを認めなざるを得なくなっちゃうから。
そうなんです。
やっぱブレーキかけるじゃん。
はい、
そのブレーキがかからないほど、なんだろう、心が柔らかいというのか、なんか境界線が緩やか。だから、まあ、いいもんも悪いもんもどんどん入って出ていってし続けるっていうか。
はい、
だみんなそこまでしないでブロックしてある程度の安定を取るのよ。
あー、うん、そっか。
こういう人では私はないって思えば、
はい、
自分は一瞬守られるから。
私こういう風になるかもしれないで踏ん張ってます、
うんうん、踏ん張ってる。
はい、なんか、
あ、完全一致はしてないってこと。
なるかもしれないから、
うんうん、
ならない選択をしていこう。
ああ、そうね。あ、まあまあ、だからある種ね、それが本当はっていうか向き合い方としては、
うん、
まあ、誠実な向き合い方なのかなとも思うけど、
うん、
まあ普通はやっぱ大変だっていうかさ、
はい、
なんていうか、例えば悪いニュースの方が目にする量が多かったりとかするから、
はい、
全部食らってると
やってらんない、
やってらんない、いいとこ見つける前に人生終わっちゃうみたいなことも一つのさ、なんていうか、論理、理屈としては成り立つっていうか、
はい、
生きてる時間やっぱり決まってるわけだから、
はい、
そのあたりもっと素晴らしい人のから吸収できるかもしれないのに、悪い人を吸収し続けてしまって終わるってことが、まあ、あり得るからね。
はい、苦しい、
うんうん、そうだし、まあ、あともっと言うと、だからそれを頑張ってもできなかったりするからさ、
あ、
から頑張って、いや、この人に共感しようとか犯罪者の話とか聞いて、いや、俺もこうなる方になるのかなみたいな。ならん、いや、よくわかんねえなみたいな。
あ、
うん、ね、例えばだけどさ、私は男性だから まあ、なんかちょっと厳しい話題すると、だから女性がさ、例えば産んだ赤ちゃんをロッカーに入れてしまうとかさ、うん、ニュースであってするじゃん、例えば、
はい、
それにやっぱ共感しようとしても、いやでもそもそも子供を産むっていう感覚もちょっと想像がつかないし、いや自分が辛かったらなんか絶対にそのなんか病院とかに行っちゃうしみたいな、
あ、
うん、隠すのもちょっと分かんねえなみたいな、まあ、想像すると、例えばやっぱね女性の方がさ、そういうなんだろう、恥ずかしい思いとか強かったりとかさ、
はい、
実際にお腹も大きくなっちゃってきたって逃れられなくなっちゃってとかさ、うん、そういう苦しさ辛さはあるんだろうなと思いつつも、でもやっぱ途中でその共感が限界を迎えるっていうか、
あーなるほど、
分かんないなやっぱみたいな、いや俺はそこまでロッカーに入れる前になんか別の手段を取っちゃうなとか、
はい、
思っちゃっていけないのよ、
はい、
でも行っちゃうんでしょ多分そういう時に、
そういう時に、あ、途中でやめます、うん、あ、もうやめとこやめとこ、もう、
うん、
違うちいかわでも見ようかなみたいな、まあ、
それはね、切り替えでしょつまり、
はい、
うん、でそれやめないと行っちゃうからってことでしょ、
やめないと行っちゃうと思います、
うん、
危ない
だよね、だよね、
はい、
うん、そうだから、それはさやっぱ向こうの影響を自分が受けてるっていう図式だけどさ、
はい、
私の場合は自分があってそこに近づこうみたいな話じゃん今の、
はい、
頑張って近づいていこうって思うけど遠くていけないんだけど、アメツネの場合はなんか磁石でも働いてるのかスルスルスルって入ってきちゃうみたいな話だから、
はい、
そう、これはやっぱりどっちがいい悪いではなくやっぱ違うっていう、
違いますね、うん、面白い、
そうだと思いますねっていう、まあ、なんかその役者論みたいな話でちょっと長くなっちゃいましたが、
はい、
ちょっとじゃあ角度変えよう、
はい、
と、はい、いうところで、あ、これちょっと全然違う角度ですね、他の役者でこの人面白いなっていう人、
面白い人か、いろんな面白さがあるからな、
まあ、そうね、単純に演技すごいってもあるかもしれないし、
はい、
パーソナルっていうかキャラクターとして面白い人かもしれないし、
うん、面白い人、まず一人目として、
うん、
お兄ちゃん役の明宏さん、
金子明宏くんね、
はい、はいはい、なんかすごい MBTI が紫ちゃん、
あ、そうだったね、
今紫ちゃんらしくて、いろんな緑とかを経て紫ちゃんになったらしいんですけど、やっぱりその結構冷静に物事を、
うん、
というか考察をしていて、
あ、
面白いなって思います、
はいはい、なんつったっけ、討論者みたいなやつだっけ、
あー、それですね、
そうだね、確かにな、金子君はそうだね、割と落ち着いて全体を回してるみたいな感じあるかもしれないですね、
はい違う面白さで言うと、
うん、
A チームのマミ役の高山楓ちゃん、
う
ん
う
ん、
ああ、そうね、同じ役でね、
はい、
別チームになってますが、はい、
はい、
ここは何が、
ここはなんだろう、なんかいつも一生懸命で、
ああそうだね、そうだね、頑張ってる、
はい、うん、前一緒に話してたのが、
うん、
なんか私も一生懸命だねってみんなから言われることあるんですけど、
うんうんうん
うん、なんか高山ちゃんに、うん、もしかしたらなんかちいかわみたいだよねっていう風に言って、
うんうん、
あ、確かにってなって、そのなんだろう、すごく器用にできるわけではないけど、
うん、
一生懸命にふーってやってるところとかが可愛かったり、
あ、はい、あ、高山楓がちいかわってこと、
あ、どっちも、
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 どちらも、
あ、可愛いっていうのは高山ちゃんに、
ああ、パス、
はい、
パス、
はいはい、パスで可愛かったり、あと結構ツボが浅かったりして、
あ、結構よく笑うね、確
かに、はい、面白いで喋っててシンプルに、
確かにな、高山楓は変わっているよね、うん、一見変わってない風だけど、
はい、
うん、一見なんかしっかり者風だけどみたいな
実は
実はみたいな、
はい、
あ、そうだね、これはまた高山楓からいろいろ掘り下げてもいい論点かもしれないですね、
はい、
実は面白い高山楓の魅力をもっといろいろ知ってほしいみたいな
もっと知りたい、
確かにな、そうだね、まだまだブロックあるかもしれないからね、もうちょっと開示してもらうということで、
う
んうん、
はい、そうですね、
なるほど、じゃあ2人ですね、金子くんと高山さんね、はい、はい、2人上がりました、じゃあ他の役者についてもう一ついきますと、やっぱり阿部サリアさんは B チームの、キャストということで、同じ B チームキャストのやっぱ安香、
はい、
香りバージョンですね、ここについては伺いたいなと思うんですが、いかがですか、
安香さん、香織さんのや戸沢香織さんの安香さんはものすごく繊細で、もう多分その戸沢香織さんが、香織さんがもともとなんだろう、人の気持ちとか、
そうですね、
もうものすごい汲み取りやすい繊細な方なので、それがすごく安香に合っていて、実はハイパーポジティブシンキングコンサルタントっていうとすごいパーッとしたわーっていうイメージを皆さん持つと思いますし、私も最初持ってたんですけど、香織さんの繊細な心を持ちながらも明るさを持って生きている安香を見た時に、え、なんかこっちの想像してた安香よりこっちの安香の方がかっこいいって思って、すごく一緒に演じてて慈悲深さ、受け止めてくれる、
ね、
その辛さ、
はいはいはいはい、
辛さとか悲しさをそんなのちょちょいのちょいでって払っちゃうような感じじゃなくて、一回受け止めてくれるっていう温かさを感じます。
はいはい、あ、これは大きな話ですよね。まあ、まあ、ネタバレって言っても、まあ、実際このポッドキャスト聞く人は割と本番見に行くだろうし、ちゃんと、はい、汲み取ってくださるから割と踏み込んだ話しますけど、やっぱラストシーンに関してはね、やっぱりちょっと戸沢安香はね、グッとグッと入っていこうとするからね、
グッ、はい、ときます、あれ
グッと来るっていうとこだし、まあ安倍前もやっぱりそこはパワーを発揮してはいますけど、
はい、
無理はしてるわけじゃないんだけど、そう、まあ、でもラストね、やっぱあそこがでやっぱりね、どんでん返しっていうかね、最後グッて引きつけないとね、
はい、ああいう終わり方だと思ってなかったです。
あ、そうなの、
最初。
あ、そう、あ、普通に台本読んだ段階で、
はい、
そうですよね、ラストシーンね。いやー、でもあれはもう結構決めてたっていう感じだったんだけど、逆に。
そうなんですか、
わりかし
なんかもっと、あ、ネタバレになっちゃう。
いやいや、まあ大丈夫、別に聞いてもよくわかんないから。
あ、いいですか。なんかもっとパーって終わると思ってたんですよ。わーいみたいな、わー
わーいみたいな
って感じで終わると思いきや、心にグッとくる、あ、そのなんだろう、余韻が残る感じが。
あ、最後の最後のヤスカワーッとして、一周回ってワーッとしてるんじゃないかって感じ
そうですね、一周回ってる
一周回っては、その前のちょっとやり取りがグッドにしてはいるけど、
はい、
ですよね、そうですよね、まあ、それはやっぱり私の脚本家としてのパーソナリティが出てるって感じはするけど、
はい、
そこの話やっぱ何回かこのポッドキャストでもしてるが、
はい、
ハイパーポイントシンキングとか言いつつ結構真面目な話しちゃってるし、超積極的な話、まあ、いいんだけどだからそこはやっぱり変えられないものがあるなというのは思いましたよね。傾向はもう、まあ、楽しくやろうとは、まあ、なんか厳しい現場にはしてないつもりではいるけど、なんか誰も意見を言えないとかそういう感じはしてないつもりではいるけど、
はい、
でもなんかすごいあっけらかんにやれてるかっつうと、そうではなく、やっぱり考えているから、
はい、
考えている、うん、まあそうだね、考えているか、そう、それは自分の性格から来てるのかなっていう、さっきの話じゃないけどさ、変えようと思って変えられるところと変えきれない部分、
は
い、まあ最後まで結構あるから、もう一段自分が変わる余地もあるけど、
はい、
うん、でもそれはもし変わる瞬間があるとしても、自分が選ぶ、なんだろうな、完全に主体的に変えるというよりは、うん、何かが与えられてインスピレーションなり何なりで変わるっていう感じなんじゃないのかなって気がするんだよね。
あ、でもなんか先生の、うん、水谷さんの脚本とか、うん、その稽古場の雰囲気も含めて、私すごくポジティブだと思っています
。あ、よかったよかった、ありがとう、ありがとう、うんうん、よかったよかった。それはどうポジティブ？
いや、なんかその柔らかい、ふわっとした、わーいっていうポジティブさもあると思いますけど、やっぱりこの世の中を生き抜いていくには強さが必要なのでその強く乗り越えていけるようなポジティブさがあると思います。
面白いね、今の、はい、急にキリッとしたね。
時にシリアスに、時に 激しく楽しく
楽しく、ああ面白いね。やっぱそこはやっぱこうね、サリア氏の今のパレット違い色が出たもんね、今一瞬一瞬違い色が出たよ、時に激しく変わってスイッチスイッチ入って、今どうしたどうしたって一瞬思ったもん。
黄色
黄色、ああ黄色だったの今の
ちょっと赤い、
あそうで、ちょっと激しめな色が、
そうです、ね、
一瞬垣間見えたから、うん、あでもそうね、やっぱこのだってさ、今も30分ぐらい経つけど、これ30分の間にもパーソナリティが変化してるってことだもんね。
そうですね、
くるくるっとね、
大変だな
今またねちょっと青めのシュンとしたトーンだったりしたから、はい、うん、だからこれをだからパレットを意識して変える人と、どっちかというとさ、安倍サリア氏はさ合わせて変わるっていうかさ、
はい、周りから言われて気づく、
うん、じゃんじゃんじゃん、
変わったんだ、
う
ん、
そうそうそう、テクニックで変えてる人もいるからさ、
あいやそれがいいですね。
いやそんなことはないよ、それってやっぱりなんだろう、見透かされた時にさ結構ガクッとするから、
そっか、そうですね、
あっていう、
確かに
テクニックなんだ、
私はあっけらかんとしてるからそうなんですか、
いやいや、でもその方がね、かえってテクニック側からすると、いや勇気があるなみたいな、
あ
に見えるっていうか、ここまでオープンにできるのかみたいな、
ね、あそうですね、うん、オープンなのかもしれないです、
それは大きい要素ですよね、大事ですよ、うん、まあ、ないものねだけどね、どっちもね、
そうですね、
お互いがお互いに対して、うんうん、あるんですが、まあ、でもねやっぱりそういう素敵な七変化を見せてくれる、
はい、
マミさんがね B チームでは見れますから、はい
はい、
ぜひ、劇場でその姿をね確かめていただければと思います。はい、というわけで、今回は、水谷アストインタビューキャスト大解剖安倍サリア編でしたという感じで、まあどうでしたかね、この2人のインタビューやってみましたけど、感想、
楽しかったです。
おいいですね、何が楽しかった、
こんなもうすごく普通に水谷さんにもうなんか相談してるみたいな気持ちになって途中から私こういう感じなんですけどどう思いますかみたいな、
そんなことない、まあまあまあまあまあね、
はい、
それはまあでもちょっとね、多分これがさ普通にこれなんだポッドキャストやって話してるけど、なんか喫茶店で話してるのとはまたちょっと違うわけじゃん、
あー、ね、そうですね、
もっと多分それこそ境界線緩くなっちゃうじゃん、
確かに今もう真っ白い稽古場で
やってるから
やってるので、
うん、やっぱりちょっとは理性働いてるしさ、
はい、気持ちも
インターネットに乗るなとかマイク持ったりするし、
結構緊張してますよ、
うん、そうだよね、
はい、
その中で話してるから割と別に安倍サリアさんはそんな、なんだ、相談をしてる時にさなんかチャラけたりとかしないような感じするけど、
うん、
まあ、それでもやっぱりちょっとね2人だけだったら多分逃げる余地があったりするじゃん、いやいやとかヘラヘラしたりとかさ、
あ
るいはなんか通りかかった人が来たりとかしたらそれぞれ変わっちゃうし、うん、
はい、
ある程度こういうクローズドな感じでちょっとオフィシャルな感じでってなった方がちょっと悩みというか話してる内容もシャープになる感じしてましたね、
はい、
スッとい
いですね、これもこれで
これもこれで、うん、いやでも新たな一面なんじゃないかな、これは逆に普段の安倍サリアからとちょっと、はい、あそんな感じなんだみたいな人結構いるんじゃない、友達が聞いても多分ちょっと、
いやそうだと思います、うん、なんか説明するのが大変で、
ああそうかもしんないっすね、
はい、
うん、言語化するのがね、
言語化するのが、うん、そうなんです、日本語が苦手なんで、
その話もしてたね、まあ、広がりそうだな
ダメだダメだ、これぐらいちょっとまとまらない
したこう、うん、いやでもまとまらないってやっぱいいことだと思うよだからそれぐらいなんだろう、エネルギー量が多かったりとか、
あエネルギー量多いです、
うん、そうそうまあエネルギーってか変化量かな、やっぱり、うん、単純にエネルギー多いだとさ、その前言ったそのハイパーポジティブでも私めっちゃ元気ですとか毎日ハッピーですみたいな量が大きいという、まあ、それもあるけど、
はい、
やっぱ急にガンってあるから、 そのギャップについてこれないっていうか、言語がついてこれない
言語がついてこれない
そのギャップに日本語がついてこれないっていうか、
はい、日本語じゃまだ足りない
日本語を悪者にした
ごめんなさい
日本語なんだけど、まあ、でもそういうことやっぱあり得るっていうことですよね、日本人で日本語喋ってるからその枠の中に収まるかっつうと
収まりませんよ、
そうですよ、
だからうまく喋れない
そこは努力をしてくれ、
はい
そこは頑張ろうとはしてほしいんですけどでもその様子もまあ少なからずあるというですね、
はい、
みんながみんな日本語にピタッとハマってる性格かっつうとそうでもない
ない
自信を持ってない
ない
ないこれから胸を張って日本語上手じゃないと言い切るということで、
はい、もうすでに言い切ってます
あそうなんだ、
はい、
それはこのハイパーポジティブシンキング的どうなんかと思うが、
あ確かに、うん、
まあ、なんだろうね、なんか上手になれたら言わなくていいんだけど、
はい、
まあ、それぐらいのスケールの持ち主なんだっていう、
そうですね、
ことでね、
見方ですね、ものは、
うん、ものは見方、そのものの見方が大事っていうことだから、はい、たまにミスったとしても、なんかこう、はい、私に覚えたなんだとか落ち込むことなく、
はい、
いやースケール大きかったかごめん日本語みたいな
面白い、
私がすごすぎるばかりに拙い説明になってしまったようだ
ごめんね、
うん、日本語悪くないよ、
ごめんね、
私がすごすぎるだけなんで全然
生意気
生意気なのかな、生意気ともちょっと違うような気はするけど、
はい、
やっぱ自覚してるって大事じゃないかなと思うよね、
はい、
なんでこれでなんかさ下手に謙虚になって、いや私はちょっとやっぱ色を減らしたいと思いますとかされても、
もったいない、
もったいない、もったいない、もったいない、うん、もったいないし、いやちょっともっと面白くなるように頑張りますとかさ、
あ面白いのにそのままで、
うん、そうそうそうそうとかね、まあ、あなたにも分かるように面白さを調整しますとかね、
おーすごい、
誤解された場合に、
はい、
うん、あすいませんちょっと私が想像して分かんなかったかみたいなすいませんっていう感じ、努力しますみたいな、まあ、向こうとしたら何残っちゃって感じかもしれないけど、
確かにどういうことですか、うん、さらに
やばいやばいやばい、
さらに分からなくなっちゃう、
さらに分からなくなっちゃういやまあでも個人的には、私個人としてはやっぱそういう人には混乱してもらった方がいいと私は思ってるから、
おお、
じゃないかな、やっぱり演劇っていうのはそれが許されてると思うし、
ああ
こういう世界の人間、私を受け止められますかみたいな感じです
ごい面白いですね
まあ相手選んでもいいけど、それでなんか本当にへこんだりとかさ、はい、傷つくのはどうかと思うが、
うん、
枠にはめようとするものに対してはそういう
ガカガカガーっと、
うん、何を言ってるんですか、見習うのはあなたの方ですよみたいなもうちょっと広く心を持った方がいいんじゃないですかみたいなことを言っても、
はい、ま
あ、バチは当たらない
というか、バチは当たらない、
いや当たるかもな、
あ
なんとも言えないんですけど、
まあまあまあ
まあまあ、まあ、っていうことでね、ああでもなんか何やかんや長くなってしまった、最後の最後のトークも長くなったけど、でもまあ2回目もねなかなかいいトークができたんじゃないかなと思います、はい、
はい、
じゃあそれでは、最後告知をして、終わりにしたいと思います、はい、で最後に改めて7月公演の告知をさせていただきます、7月舞台ハイパーポジティブシンキングガール、はい、あらすじです、両親の死に伴い経難に陥る古本屋の兄弟、ネガティブシンキングな店主の拓郎をマミはけなげに支えている、そうマミは阿部サリアさんです、
はい、
はい、そこへハイパーポジティブシンキングコンサルタントを名乗る女性ヤスカが現れる、ヤスカ B チームは戸澤香織、破天荒なヤスカの言動に振り回される2人だが、ポジティブシンキングの真の力を知ることになるというお話です。7月10日金曜日から7月12日日曜日と、7月24日金曜日から7月26日日曜日、劇場は上草駅から徒歩2分、エリア543で行います。概要欄に予約フォームがございますので、皆様ぜひご予約ください。はい、それではこれで今回は終わりにしたいと思います。お相手は水谷康人と
阿部サリアでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
超積極的放送局、ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。概要欄に応募フォームをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。